ありがとうございました。それでは横田早紀江さんからの近況報告をいただき、それ続いて西岡先生よろしくお願いいたします。それでは早紀江さんお願いいたします。皆様こんにちは。暑い夏がコロナと一緒に本当に閉塞感を与えて、皆様方も本当にお家の中でいることが多い毎日だったと思いますが、その中でこのようになかなか解決しない拉致問題のことをニュースで見たり、さまざまな討論を見たりしながら、何ですがどうなっていくのかなと思って、非常に切ない夏でありましたけれども、おかげさまで食欲不振がずっと続いてまして、なんとか一生懸命食べてるんですけれどもちょっとそんなに痩せてないことはあんまり大丈夫だと思いますが、やっぱりおいしくないですね、食べるものがね。なんか一生懸命はなんとか作りながら夏は過ごすことができました。まあ主人がいつもだったら横にこう食卓の横にいてくれてね、話ができたんですけど、まあ皆さん見ても、あ、そう、あれはねって言いそうになって、ああ、いないんだって思って、本当にやっぱり寂しいものだなっていう思いがね、やっぱりだんだんこう、募ってくるんだなと思います。初めは緊張してやっぱり頑張らなきゃって一生懸命思ってたんで、なんとか頑張れておりましたけども、やっぱりこう、なんか普通に、暮らしてると本当になんかまだいるような気がいつもしてるので、ちょっとご飯を食べてるたびにいつもね、隣でうちを向かい合わせじゃなくて隣に座って食べてたんですね。でいつもこう話しながらご飯をいただいてたんで、でもあれはおかしいよねって言いそうになって、あそうだお父さんいないんだ、お父さんどうして行っちゃったのって言いながら、写真を見てまたちょっとほろりとしたり、いろいろなことがありますが、なんとか体調はなんとかここまで守られて、本当にお祈りくださっている中で生かされております。まあ、後からまた西岡先生がいつも詳しくいろいろと状況をお話しくださると思いますが、総理が菅さんが変わられてね、突然変わられたんでちょっとびっくりしちゃってですね、大丈夫かなと思って本当にハラハラしたんですけど、まあ菅さんご自身はやっぱり真面目な方で、本当になさるべきことはきちっと全部やり遂げていらっしゃっているんで、まあ、外交っていうかそういう感じの中でちょっと安倍総理のように独特の雰囲気でこう外交をなさるタイプじゃないので、お話が穏やかに静かな方なので、まあ、それしょうがないですよね、みんな違うんですからね。でもなさることはきちっとなさってた部分もたくさんいますから、あんなにあんまりマスコミの方にもお願いしたんですが、あんまりこう極端にね責めるばかりしないで、良いところも認めて報道していただければありがたいと思います。まあ、あと立たれてる方がどの方が本部になられるのかは分かりませんけど、本当に世界中が混沌としてきて、コロナだけでなくて本当にロシアとか北朝鮮、韓国のそれぞれの国々がみんななんか独特の違った主張をしていますし、で今は本当に地図を見るとこちら朝鮮半島の側からですね、逆さまにして地図をこう逆さまにしてこうやって見ると、本当に日本って本当に小さい半島が広いところ、なんかこちらにピラピラっとなんか泳いでるお魚のようにあるんですよね、本当に前からそうなんですけど、でも大きな国々の後ろにいろんな思惑を持った国々がいろんな思いで動き始めてるなっていうことを見ると、大きに本当にこの間のバーッとまた飛ばしましたよね、あんなのでも本当にまっすぐにポンと真ん中に落ちたら、もし本当にいっぺんになくなっちゃうようなことが起きそうな感じがするんですね。恐ろしいことだなって思いますけど、これはもうやっぱりもう人間の力でみんながこう頭を寄せ合っていろいろと計画したりしても、やっぱりそうやって違う国が違った考え方で動いてきているわけで、それはやっぱり本当に祈るしかないって、神様にあなたは何でもできる方ですから、 ご覧になってますよねって私はいつもどうしてそんな長いことご覧になってるんですかって言って私なんかすぐ愚痴言っちゃうんですけど、やっぱりこういう風になっていくっていう国に歴然とあるんだっていうことをやっぱり主はちゃんとご存知で、全部もう何年も前からそれをご覧になってて、で そこがやっぱりある意味で静まっていかないと平和っていうのは来ないし、日本だけでいくら何も軍事を持ちません、戦争しませんって言ってても本当にポンと落とされちゃったらもう消えちゃうようなことが起きかねない、それはやっぱり考えなきゃならないこともあるのかなっていう、その辺はちょっと主先生にまた教えていただかないと分かりませんけど、非常に足立問題だけでなくて拉致をするような国が国家犯罪として指令をして何にもない罪のないものを連れて来いと指令をして連れて行くような国があった、そのことをどうしてもそれを何をやってるんだって言って強く負けないで取り戻すことができない、40年50年近い年月を過ごしていて、で国民も目覚めてそんなことが自分の子供だったらもう許せないって、こんなことを放置する国なんておかしいっていうことが分かっているのに動けない、どんどんどんどんやっぱり他の国はまたいろんな意味で強くなっていったり考えてもいないような発展をしていたりしますから、私たちは本当に小さなものにしか過ぎないんだなっていつも思いながら、ただもう神様に信じてあなたにおいだにしておりますからってことで、必ず悪を壊してくださいということをお祈りしております。今日はもうあんまりお話することもありませんが、今日の御言葉を一つヨハネ書を読みました。ヨハネ3章の5から9です。まことにまことにあなた方に告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりませんという、非常に心を惹かれて、本当に世界中の人間そのものがどんな人もですけど、みんな私もみんな含めて本当に御霊によって、神様の御霊によってそこに変えられていく、そういうことがしていつも多くできていくときに平和が広がっていくんだろうなっていう思いで、多くの国々のねトップの方たち、これからの総理大臣の方たちもどうかそのようなところを心して動いていただければありがたいなって、これからその祈りの課題として強く祈らせていただきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。